しんちゃんの
しんちゃんの
スパイスラジオ。
倉敷の片隅にあるという小さなカレー屋のマスターしんちゃん。ラジオが好きでカレーが好き、もちろん倉敷が好き、そして何より人とおしゃべりするひとときが大好き。この番組では倉敷の人たちはもちろん、各地で出会ったスパイスあふれるゲストさんとカレーの仕込みの合間、まろやかにまったりと、時にピリリと辛口に語り合います。じっくり煮込んだカレーのルーのように溶け合う会話の中に、時々隠し味みたいな言葉がふっとしみる、しんちゃんのスパイスラジオ。
それでは刺激マックスな30分間どうぞお付き合いください。
この番組は MG キャピタルと K モールの提供でお送りします。
人、物、街をつなぎ、新たな価値を創造する。不動産の資産価値を最大限に高め、未来に続く価値を創出する。 MG キャピタル。
計39万8千円専門店 K モールのコンセプトは3つ。いい車、いい条件、いい価格。年間2000台以上の実績の車検もお任せください。水島インター近く、計39万8千円専門店 K モール。ホームページも見てね。
はい、おはようございます。
おはようございます。
お盆です。
お盆ですよ、
ね、
真っ只中じゃないですか、
ね、皆さんそれぞれね、いろいろと先祖供養だったり、まあ、旅行に行ったり、それぞれなところだと思うんですけれども、
はい、
まあ、前回に引き続いてですね、僕の今一押しの、
はい、そうですよ、
男子はい、男の中の男、
うん、
熊本雄介さんにね、引き続き来ていただいておりますので、後半戦早速進めてまいりたいと思っております。
はい、ということでゲストは公益社団法人倉敷青年会議所理事長の熊本雄介さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
スパイストーク、ここからはゲストさんの最近ピリッとした話など、ここだけの話題をお聞きしていきます。
あの、前回ですね、あの倉敷青年会所、倉敷 JC 団体について話を聞かせていただいてたんですけど、うん、その中でも熊本さんがその人作りだったりとか、あ、この20歳から40歳入会から卒業までに人として成長して、卒業後も地域のリーダーとして、まあ活躍していってもらいたい、まあ、そんな話があったんですけども、
うん、
なんかそういった実際のこう日々の青年会議所のメンバーの活動だったり、まあ、どういったところにこの学び成長の機会があるのかみたいな話もちょっと後半で聞けたらなというふうに思っております。
そうですね、
あのまたこの STEAM っていうこれイベントが8月23日、
はい、
これはどういったイベントなんですか。
これはあの子どもたち向けに、まあ、あの STEAM ってなかなか皆さん聞き慣れないかもしれないんですけど、うん、あのサイエンステクノロジーとかいろんなことを頭文字取って STEAM っていうものになっていて、あのこれなかなかこう正解のない時代に必要な子どもたちに力ってやっぱ主体性と当社性だっていうことを僕ら思っていて、それを伸ばすためになんか子どもたちにこう自ら学ぶ姿勢を持っていただきたくて、こうワクワクするような授業ということで、STEAM 研究所って言って、これノートルダム精神学園さんと一緒にやらせていただくんですよ。
8月1日にもあの防災イベント、結構これもすごく盛りだくさんなイベントで、
はい、
でまた8月23日のイベント、う
ん、はい、
大忙しですね。
大忙しです、はい、この時期がちょうど大忙し
で、夏休みがやっぱり子供が集まりやすいから、
そうですね、
特にイベントが集中するみたいな、
はい、
でも実際にその JC 倉敷青年会所のメンバーの人っていうのはそれぞれお仕事を抱えられてて、経営者とかであって集まってやられてると思うんですけど、実際にはこれどのようにして、これ結構そんな簡単にできないじゃないですか、企画立てたりとか、うん、どういうイベントにするとか、まあ、費用もかかるでしょうし、ちょっとそのあたりの内側についての話も
ありがとうございます。もうこの事業を作り上げていくのにですね、うん、めちゃくちゃ大変でして、
めちゃくちゃ大変ですか、
はい、まあ、こう今は、まあ、例えばスティーム研究所、スティーム事業あります、防災プレイであります、カーボンニュートラルのゲームカードゲーム作りましょう、はいはいはい、じゃあできなくてですね、我々のこの事業構築プロセスっていうのはまずは手法ありきではなくて、うん、やっぱ背景と目的っていうのがありまして、うん、なんでこの事業やるんですか、うん、誰にやるんですか、どうしてやるんですか、誰にどうなってもらいたいんですかっていうところが明確じゃなければ、うん、一応この事業っていうのは会議にあげますから、うん、協議させていただくときに、うん、協議に値しないって言われてゼロベース、
却下みたいな、
却下、どんだけやっても
これは。その倉敷 JC、まあ、55名の会員がいらっしゃって、はい、役割みたいなのがあるわけですよ。その企画委員会みたいなもの
が、はい、各委員会に割り振られてるので、まちづくり委員会、青少年育成委員会、人づくり委員会みたいな形で分かれていて、年初から理事長と専務で、まあ、あなたはこの事業をお願いしますと職務文書を割り振られてるんで、それに対してメンバーが考えていくと。
あ、じゃあ各委員会がこの1年間こんな活動しますみたいなことを、そういうまあ幹部、今日来られてる熊本さん、水本さんのような理事長含め役員にこう企画をお伺いを立てて OK をもらえれば、そこから企画がスタートするみたいな。
そうですね、はい、
いや OK もらうまでが
それだから、そう、大変です、会社みたい、
は
い、
一応理事会っていうのがあるんで、理事会はもう全ての委員会、まあ理事全員が出るので、そこの理事全員の場でこれを上程をして意見をいただいて、協議を2回して最後審議なんですけど、そこで審議もらえればできると。
でもそれって毎年変わるわけじゃないですか、理事長も変わるし、だからそのメンバーも役割も変わってる、
はいはい、
それはじゃあ前年度ぐらいからも動いてる、
動いてます。前年度の、理事長決まるのが大体倉敷は7月に総会があるの で、はいはいはい、で8月に来年の理事が決まるんで、大体9月ぐらいから予定書段階というものをスタートして、9月から12月の間に何をやるかっていうのはもうほぼほぼ理事長初心をもとに決めてい
た。ということはその1年の間の3分の1ぐらいは、うん、まあ、次年度分も二重に動いて、
はい、
同時に動いてると、はい、だから今まさに2027年度どういう企画をするかみたいなのが今これからもう動くってこと、
動き始めます、はい、
大事じゃないですか、
すごい忙しくないですか、8月です、
もうめっちゃ忙しいです
ですよね、
もう本年の次年度が重なると、
その上で8月にイベント大きいの日本もやってるんですね。
で、ね、立てても、いやそれはじゃあ本当に我々がやる必要があるのかみたいな、はい、どんな理由でこれをやらなきゃいけないのかっていうところの、こう何度もこうやり取りがあって、
そうですね、
はい、で承認されて晴れて事業として、
はい、
認められるということ
です、はい、
その思いを聞くと、うん、これ小学校 5,6 年生しか行けないんですけど、僕も行きたいですよね。
いや本当そうですよ、
ダメですかね、
いや全然来てください、
いいですか、
来てください、ね、見に来てください、どんな授業してるのか、
ね、だから本当に約1年ぐらいかけて、ね、はい、立てて、まあ、防災アップデート倉敷2026が8月1日にやって、今度スティーム研究所が8月23日にやって、でもこれが来年はまた全く別のものになってるってことでしょ、
はい
ね、なんか僕だったらこの防災アップデート倉敷2027とかだと、うん、まあ、楽じゃないですか、
確かに
もう型ができるというか、はいはい、でもやっぱそれは単年単年でそのまあ理事長トップの方針だったりとか、その世の中の課題、あ今年はあこういったことがすごく課題だからこういったことをやった方がいいんじゃないかっていうのも毎年変わっていくわけです。
毎年変わります、理事長も変わりますし、もう専務も変わり、単年度制なので変わるので、うん、まあ、でも我々の団体はやっぱりやる事業ではなくて、事業も大事なんですけど、うん、やっぱりリーダーを作るっていうのが我々のやっぱ目的なんで、うん、手法にこだわるんじゃなくて、うん、リーダーシップを育成するっていう意味では、前こうだったから今年もこうではなくて、
うんうん、
大変ですけど、まあでも本当にこれをやれば非常に、まあ、仕事でも生きるというか、はい、自分の経営のする会社でも、ね、1年でこれだけのイベントを限られたメンバーで立ち上げるっていうことは、うん、なんか生きてきそうですよね、
普段経営
に。いやもう仕事には本当に生きてきますよ、うん、仕事もやっぱりなぜやるとか、なぜこの企画するとか、うん、すごい大事なことだと思うんです、うん、例えば予算の割り振りもあって、うん、予算の費用対効果もあるわけだと思うんです、うんうんうん、だから経営者としてはそのなぜこれをやるのかとかっていうところはやっぱり非常にこう大事な部分が、本当にジェシー入れば養うというか、これだからこういう勉強できるところってなかなか僕ないと思っていて、しかもその本人のためにめちゃくちゃ本気で言い合える仲間たちなんで、利害関係ない人たちがむちゃくちゃこう自分のために思って言っていただける団体なんてあんまりなくて、
そうですね、だからその 1年一緒に頑張ったメンバーっていうのは、まあ毎日っていうことはないですけど、毎週のように顔合わせて、こうやるぞ、ああやるぞ、次はこれで理事長にこの企画を通すぞみたいなことやってるから、めっちゃ仲良くはなりそうです、はい、
なりそう、同志って感じになりそうですね、うん、
生涯の仲間になってくる、
はい、そういう活動を熊本さん自身もいろいろな経験を経て、そして今理事長を務めてらっしゃると思うんですけど、ご自身の中でその JC 倉敷活動してきて、なんかこういう学びがあったなっていうのを一つ挙げるとしたら何かありますか？
もうたくさんありすぎてもう数挙げればキリがなくてですね、もう本当に、でも青年会所に入って僕本当に良かったなって心の底から思っていて、まあ、企画力だったり、はい、まあ例えば部下を育成する立場の時に育成する、まあ、まあ現場力とか育成力とかいろいろあると思うんですけど、そういったことも非常に勉強になったんですけど、まあ、ある先輩から言われたことが今でも心残っていて、振り幅を持った人間になれっていう、
振り幅、
人間っていうのは振り幅で魅力が決まるんだよと。だから真面目な部分も大事だと。JC は会議体であるから、会議に提出する資料、この企業を守るとか企画力、なぜやるとか、その本質的な JC の会議体のことも大事なんだけども、一方で真面目だけだったら人はついてこないんだと。
そうですね、確かにそうですね。
いわゆる膝と膝を付け合わせるような懇親会の場で、やっぱりこうそこも全力で楽しむことが大切であると。だから懇親会一つにとっても、人をこう喜ばせれるような設営をしなさいと。懇親会の設営になったんであれば、その来ていただいた方々にこう楽しませるような設営の仕方、アトラクションだったり、そういったことも全力でやる人たちが、この真面目な部分とこの面白い部分というか、この振り幅を持った人間が、人間力があって人がついてくるんだってことを入会当時からずっと言われ続けて、最初はずっとアトラクションしかしてなくて、懇親会のこっちを頑張ればいいんだと思って、
は
い、
それも71年の歴史の中でこう代々先輩からそういった思いが引き継がれてきてるってことなんですね。
そうですね。でもこれが本当に印象に残っていて、だから仕事で例えばお客さんを食事する時があるとすると、そのお店やっぱ選びから、例えばお客さんの座る位置も含めて、例えば好きなものとか嫌いなものとか好みとかっていうのも、もう自然と別に聞くようになって、懇親会設営の仕方とか、次のお店の段取りとか、こういったこともやっぱり非常にこう本来仕事には関係ないかもしれないですけど、こういう部分を持ってれば魅力がある人になれるっていう、
そういう振り幅のある人間力を高められる、まあ、いろんな勉強ができるってことなんですね、
う
ん、
どっちもあいつに任せればもう会議もできれば懇親会も全部できる、あいつに振っとけばいいっていう、こんなやつになれっていう、
人間力を高め成長できる JC っていうことなんですね、ぜひね、聞かれてる人で、いや成長したいとかね、こう倉敷に貢献したいっていう若手のお方はぜひホームページとかを見てもらって、ね、はい、入会申し込みチャレンジしてもらえると、ね、はい、どんどんこう街が盛り上がっていってくれる、
そうですね、
非常に我々市民にとっても嬉しいことなんで、頑張ってもらいたいなと思うんですけれども、はい、熊本理事長のですね、ちょっとプライベートの部分にも少しお話を振らせてもらいたいなと思っております。なんか、まあ、見た目ですごくスポーツマンだっていうのは、何によって作られてる体なんですか？
これは。いや、本当に。
鶏肉とか。
鶏肉とか。
卵とか。
卵。あ、やっぱさ、食事も。
食事は、まあ、食事から、まあ、でもやっぱ筋トレとか、まあ、日頃のこのスポーツ、いろんなことを
して。それトレーニング、週どれぐらいやったらそんぐらいになるんですか？
週に、これ、部位を分けてですね。週5とか。
週5？ただ今日は上半身、
そうです、今日は胸、明日は肩、はい、足とか言ってこう、はい、
仕事する今あるんですか
これはですね、筋トレって結構皆さん時間をかけてる人も結構多いんですけど、僕時間がやっぱあんまりないんで、もう30分で基本終わらせたいんですよ。だから30分の終わらせるにはもう部位分けてやる方がよくて、
隙間時間でちょっと空いた時間でピャッとこう腕立て伏せするとか、
そうです、
スクワットするみたいな、
はいはい、
ストイックな。ちょっと事前にね、聞いてるんですけどね、まあ、筋トレももちろんそうなんですけど、ランニング、キックボクシング、野球、サッカー、サーフィン、キャンプ、じっとしていることがほとんどありません。
すごい、
もう多動症なんですよ僕ね、多動症なんですよ
すごいですね。でその中で100キロウォークに挑戦しましたっていうのがあるんですけど、なんか聞いたことはあるんですけど、 どういうイベントなんですか？
これはですね、岡山で100キロウォークっていうイベントがあってですね、まあ、イベントの中身はシンプルで100キロ歩くっていう。
そういうことですね。
走っちゃダメ。
走っちゃダメ。
走ったら失格。
走ったら失格。
失格っていう。で、僕が今年3回目のチャレンジをさせていただいて。
はい。
毎年やってる途中でなんで出たんだろうとかもう絶対出まとか、
はい、
もう終わった時はもう来年絶対出まと思うんですけど、はい、なぜか応募してしまう、めちゃくちゃ過酷ですよ。
めちゃくちゃ過酷。
めちゃくちゃ過酷。もうフルマラソンの方がよっぽど楽です。
あ、そうなんだ。ちなみに熊本さんは100キロを どれぐらいの時間かけて完歩されたんですか？
今年は20時間。
20時間
ぐらい、はい。
で20時間、
それは何時出発なんですか？
10時出発
ですね。
朝、
はい、10時から20時間後って何時になる？4時間前朝6時
それぐらいです。はい、それぐらいです。
いや、 朝10時に出発して翌朝6時に到着する
に着きました。ゴールしたと。
あの途中で、ね、寝たりしないんですもんね。だって
もう寝たら間に合わなくなるんですよ。
あ、そう、は
い、もう寝たら夜寒いんで今度体動かなくなって、
ほ
うほう、足がとにかく痛くなって、もうあんまり寝てたらもう固まっちゃうんで、うん、次の一歩が出なくなるっていう。
それは冬やってんですか？
毎年5月のゴールデンウィークの。
あ、でもやっぱ夜は寒い
ですね。寒いですね。
先ほど話しかけられてましたけどね、うんうん、今日も三本さんがいらっしゃるということで、三本さんも
出てるんですか？はい、私の方も今年初めて出させていただいたんですけど、
はい、
先ほど言われたように過酷で普段いつも一緒にいて、ここは20時間一緒に歩いたんですけど、うん、もうメンタルの勝負だなっていう。
だからそれは大体一緒に仲間と。
そうです、今年は3人で出たんですけど、まあ、1人ちょっと途中で脱落してしまったんですけど、僕はもう理事長についていくっていう気概のもと。
さすが。
今年は青年会議所のメンバーがもう1時間おき2時間おきに拠点に応援に来てくれて、やっぱそれがすごいモチベーションが上がるっていうか。
それは確かに頑張ろうって気になりますね。
そうですね。
瀬戸さんは出てないんですか？
あ、そうですよ、僕は、はい、出てないです。
まあ、瀬戸さんは応援にも来てくれなかった。
あ、それは良くないですね。来年は出られるんですかね？
はい、そうですね。
言わされてるからすごいですね。
これだけ過酷と聞いたらちょっとビビってしまいますけど。
あ、じゃあ楽しかった点を聞かれて瀬戸さんが参加したくなるような。
ねえ、でも3人出て、まあ、1人は完歩できなかったけど、はい、2人で20時間でしょ。イメージですよ。最初はね、いろいろ話しながら歩くけど、もう後半口数も少なくなってって感じなんですかね。
そうですね、もうだいぶ距離も空いてくるじゃないですか、はいはいはい、歩く距離が、2人の距離が、はいはい、話すこともなくなって。
なるほど。眠たくなるもんですか？
意外に僕は眠たくはならなかったんですけど、はい、まあ夜なんかはもう集中して歩かないとも足が痛いんで、まあ、2人ともイヤホンつけて音楽聴きながらもう歩くっていう、なんか自分を励ます、負けないでとか。
まあ、まさにTBS のあれみたいな感じ。、はい、
気持ちわかるわと思って。、はい、流れたらちょっとこうやっぱ足にも軽くなるんですよ。
確かに、
やっぱ音楽の力ってすごいなと思って。
確かにザードはそれいいですね、後半ね。
はい、三本さん何聞かれてたんですか？
僕はもうロックとかもうテンションをとりあえず上げようっていう。
アップテンポな。
でも集中してたら前々行っていなくな見えなくなってくるんで、追いつかないといけないっていう。
それはだから、まあ、もちろんトイレとかは途中その休憩所みたいなところがあって、はい、用を渡して、はい、で食事もちょっとかじったりしながら。
そうですね、はい、
水分取ったりしながら、
はいはい、
確かに食事気になります ね、
だって20時間だから普通にだって3食食べる時間なわけでしょ、うん。
でもボランティアの方々がむちゃくちゃ各拠点でもう用意してくれてるんですよ、ちょっとした軽い食事を、
エイドみたいな、
はい、
これちなみにどれぐらいの方がこのレースに出てんですか？
どれぐらい出したかね、
1500人
くらいかな。
で、完歩率は今年が 60% くらいだと思うんですけど。
は
いや、今年は雨だったんですよ。雨だからもうめちゃくちゃきつくて、足も
いやいや、ぐちゃぐちゃなんじゃないですか、はい、
めちゃくちゃきつかったです。
だってこのいろいろスポーツして鍛えてる熊本さんでもきついっていうくらい、
うん、そうなんですよ。
相当きついですよね、
この体格の方が。
だから僕はないですね、だから。はい、
唐突の予定はないですっていう、
まあ、求められてもないですけど。まあでもなんかそういう達成感を味わえそうだから、うん、あ、そうですね、まあなんか はい、ちょっとね、もし行く時になったらちょっと熊本さんに連絡して、
いやもう自分との戦いなんで、
そう
っすね、やっぱ経営者もやっぱ自分との戦いなんで、
そういうことですよね、
負けたらいかないってここで、
そういうことですね、はい、まあ、なんかザード聞けばいけそうな気がしますけど、はい、そうですかなるほど。なんか他になんかいろいろなことやられて、その中でも特になんかハマってるようなこととかってあるのか、他にも。
もうでもあの日頃からもうずっと運動ばっかりしてる、まあ、野球サッカーなんかあの JC で野球サッカーがあるんで、
ああそういうのもあるんですね。
そうです、 JC は野球大会サッカー大会があるのもやってるのと、うん、まあ、サーフィンが残念ながら最近ちょっと忙しくて行けてないんですけど、新さんともサーフィン、うん、サーフィン仲間なんで、
サーフィン仲間なんで、ね、
うん、はい、まあ、でもサーフィンちょっとまた復活したいなと思って、
行きたいですね、まあ、その JC をね、まあ、今忙しいから卒業したらちょっとぜひ来年とか、はいはい、あの栗山先輩、は
い、栗山先輩この、 あのラジオでも何かとか出てるでしょ、栗山さんって。
そうだ、ゲストに呼ばれんからちょっと伏ててんっ
つって、はい、僕の方がやっぱ先に呼ばれたんで
そう、あの共通の知人の違う人ばっかりを僕が誘ってるんで、はい、ちょっと俺はいつ声がかかんな、はい、まあ、なんかどっかのタイミングで誘おうかなと、ね、栗山さんもね、
あ、今じゃあもうあの知り合いをちょっとずつこう、ね、外堀からこう埋めてるんで、栗山さんもラスボス的な感じで登場また楽しみに、ね、はい、ね、
僕らの栗山チルドレンって言われてるんですけど
そうなんですか、
だから JC のね、あの OB なんですよね。
いやいや、もう栗山さんめちゃめちゃ気になってきましたけれども、
いや、 いやすごくナイスガイで、僕はあの同い年なんですよ、仲良くプライベートでもさせてもらってるんですけど、ちょっとどっかのタイミングで、
はい、ぜひ、めちゃくちゃおもろいんですよ、
ね、あ、そうなんですか、
おもろいかな、
めっちゃハードル上がりましたよ今栗山さんの。
いやもうでも大さんとよく似てますもん、大さんとも言うことが似てます、
大ちゃんはね面白かったですね、
はい、大ちゃんも面白かったです、もうい
やいや、ぜひじゃあそれはあの、ね、この放送聞いてほしいですね、だから栗ちゃんにもね、
そうですよね、聞いてほしいですよね、
もちろんあの JC のね皆さんにもね、
う
ん、オンですから今日、
はい、しっかり
聞いていただきたいですね、
はい、
はい、
あの時間もちょっとなくなってきたので、うん、あのそんなあの JC の話だったりそういうプライベート非常にいろいろとスポーツマンで、いろんなことチャレンジされている熊本さんなんですけれども、はい、全てにチャレンジをされて、うん、全てにコミットっていうのが今年のテーマということなんですけれども、はい、そんな熊本さんの今後のこうビジョンというかね、
はい、
あ話を聞いて、はい、お別れというふうにさせてもらいたいんですけれども、
はい、ありがとうございます、はい、もう今後はでも青年会所で、はい、あの培ったというか、まあ、学ばせていただいたことをですね、うん、やっぱ今度はやっぱ会社に還元したいなと、まあ、家族も含めてですね、うん、まあ、この会社、私はあの保険業が仕事なんですけど、あのこの保険業、今の会社を少しこうやっぱりこう規模を拡大していく、ちょっとそういった形で、まあ全力で会社に今度は還元したいと思ってますし、プライベートはもうやっぱ運動が好きなんで、なかなか年を重ねるとこう体力ってどんどん落ちていくと思うんですよ。でも僕はやっぱり元気に仕事もできるし、あのまあスポーツもできる、走れる、泳げる、酒も飲める、仕事もできるみたいな、このオールマイティープレイヤーにやっぱなりたくてですね、だからもうできない理由は言わずに、なんかこう80歳になってもクマちゃんまたなんか始めたらしいよみたいな感じの、なんかそういったおじいちゃんみたいな、元気な
かっこいいおじいちゃん、
ダンディーな人になりたいなと、
は
い、
うんうん、
思ってます。
楽しみですね。
ね、また40年後にラジオ出てほしいですもん。
そうですね。
ね、40年前
僕もちょっと頑張って長生き
してるんで、ね、そうです、
ね、
それは。
うわ、その時の88歳ぐらい。
長いなんで、めちゃめちゃ元気かもしれない
と。ちょっとじゃあ僕も熊本さんにいろいろ呼んでもらってスポーツ頑張らないといけないですね。ちょっと
ね、まあ、まずはね、あのサーフィンに皆さん的に行かれて、
サーフィンね、そうですね、行きたいですね。
行きたいですね。
ぜひまた行かれたらこのラジオでしんちゃん。
あ、そう、あ、そう、報告をね、あの熊本さんと行ってきましたみたいな。
う
ん
う
ん、
あ、高知でやればいいんですか、これを。高知で。
これを
出張で。
こう波の音が聞こえる感じで、はい、いいですね、
はい、
まあ、僕らそんな上手くないですけど、ね、そんなやってるかっこいいやってる感の絵とかあんまりイメージが取れない
です。大丈夫です、音だけだからラジオは。もう今めっちゃビッグウェーブ乗ってきました、
なんか サーフィンやってるっていう時はなんとかそれっぽいかなっていう、僕は結構そういうとこが実際に見に来られると困る、は
い、そうなんですか
波入るまではかっこいいですよ。
そうそう、
波入るまではかっこいい。
じゃあやっぱり報告で
口頭でね、報告させて、
はい、口頭の報告で、きっとあのラジオお聞きの皆さんも楽しみに待ってくださるんじゃないかなと思います、はい、今日はね、なんか すごい楽しみが、今後の楽しみがいろいろと増えましたね、
次につながる回でしたね、
はい、はい、ということで8月は2回にわたってお話を伺いました。公益社団法人倉敷青年会議所理事長の熊本雄介さん、そして倉敷青年会議所から三本さんと瀬戸さんにもお話を伺いました。3人ともありがとうございました。
ありがとうございました。
しんちゃんの
スパイスラジオ、
お送りしてきましたしんちゃんのスパイスラジオ、そろそろお別れの時間が近づいてきました。番組をもう一度聞きたい、聞き逃したという方は、放送終了後に番組公式ホームページでアーカイブを更新しています。ホームページのリンクは FM 倉敷のホームページにも載っていますので、ぜひチェックしてみてくださいね。また X には番組公式アカウントもあります。番組の感想やメッセージは番組ホームページや番組公式 X でお待ちしています。しんちゃんのスパイスラジオ、次回の放送は9月5日土曜日の午前10時30分からを予定しています。
それでは今日のエンディングナンバー、ゲスト熊本雄介さんからで、サザンオールスターズの真夏の果実、こちらをお聞きしながらお別れです。それではまた次回同じ時間にお会いしましょう。お相手はしんちゃんと
清水葵でした。
人、物、町をつなぎ、新たな価値を創造する。不動産の資産価値を最大限に高め、未来に続く価値を創出する。MG キャピタル。
計398,000円専門店 K モールのコンセプトは3つ。いい車、いい条件、いい価格。年間2000台以上の実績の車検もお任せください。水島インター近く、計398,000円専門店 K モール。ホームページも見てね。
しんちゃんのスパイスラジオ、この番組は MG キャピタルと K モールの提供でお送りしました。